ではメッセージ終わりに向かってと題して泊彦文牧師にメッセージをお願いいたします。よろしくお願いいたします。
皆様おはようございます。一言お祈りをして、今日の御言葉をご一緒に、読んでまいります。愛する天の父なる神様、神様に、心から感謝し、今日の、命と一日、また教会兄弟姉妹、備えてくださる主に心から感謝いたします。これより御言葉を、分かち合います。取り次ぎます。どうぞ主の霊豊かに注がれて、私たち一人一人主の霊によって御言葉をまたいただくことができる時とさせてください。世界の礼拝のうちにも届いてくださいますよう心から祈るものです。お委ねしてイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日は、インドネシアの女性大会の報告証を、お聞きすることができて本当に嬉しく思います。私たちはバプテストに属してますけれども、このバプテストの教会のさまざまな諸集会、そして恵みに、分かち合えたらと思います。私たちの先輩で伊波誠二郎先生という方がおりましたけれども、その先生は、私たち、牧師にですね、遺言のような言葉を残してくれました。それは3つあるんですね。1つは毎日日記を書いてますって、皆さんはどうですかって。それから2つ目は毎日靴を磨くということですね。身だしなみをきちんとするということでしょうか。それから3つ目はですね、バプテストの初集会にできる限り参加するって、そういうことを、この3つのことをですね、伊波誠二郎先生は心がけていたと。だから、後輩の、皆さんも、そのことに、心を留めて、歩んでくださいという、この、お言葉でした。もう天に帰って行かれましたけれども、でも私たち、とても大事なことを受けたように思います。昨日私たち教会は読谷嘉手納へのツアーを持ちました。参加者は15人だったと思いますけれども、1歳から97歳までですね、一緒に嘉手納そして読谷を見て回りました。私は幼い頃ですね、まあ高校1年の前ぐらいですかね、嘉手納に10年ぐらい、家族と一緒に住んでいたことがあるんですね。嘉手納の水釜でバプテスマを私受けたんですよ。ですから昨日その後地をですね少し巡る機会もあったので、とてもこう変わった、変化があったんです。たくさん建物が建って、変わっていたので、前のようなこうか思いは見えなかったんですが、まあでもバプテスマを受けた水釜嘉手納の海岸線にですね、行くことができて、感謝して、います。で今読谷に住んでるんですけれども、でもですね今回行って知らないたくさんいい場所がですね、歴史的にもまた私たちの信仰的にもあることがですねよく分かりました。ですから、嘉手納に住んでいたもの、それから今読谷に住んでいるものとして本当にこの地域をですね誇ることができる、もっともっと、知らなければいけないなと、そのようにですね思わされて、旅を帰ってきました。まあ他にも 2,3 箇所訪問するところがあったんですが、残念ながら時間の関係訪問はできなかったんですけれども、とても、楽しい有意義な旅で、そしてガイドもいてですね、とてもよく準備をして、私たちにこうお話してくれたこともですね本当に、感謝でした。 またそういう計画を教会としても牧師会としても考えますので、もしまた参加される方々、ぜひ参加すると良いと心から願っております。さて、今日の聖書の箇所は、皆さんよく知っている、サマリアの女とイエス様との出会いのことが書かれている、書物です。4章の1節から6節を読んでいただきましたけれども、今日全体的なことを見ながらですね、終わりに向かってというタイトルを私は付けました。私たちの信仰というのは、聖書は始めがあり終わりがあるんです。ですから神様は終わりに向かって私たちがどのように準備をしていくのかということがですね、聖書のこの書かれている内容にもなります。ですから終わりがわからないで、終わりに向かわない、どこに行くかわからないで私たちは歩んでいるのではないんです。聖書は始めがあり、アルファであり、オメガであり、そして終わりがあると言うんですね。ですから、終わりのことは黙示録のことを中心にですね、書かれていますけれども、終わりというのは完成という意味も含んでるんですね。ですから神様がこの世界に対して、こう熱い思いを持って完成へ向かって、今私たちは21世紀を歩んでるということになるわけです。さて、イエス様はこの聖書を読むと、なんとですね、疲れ果ててスカルの井戸そばに、井戸辺に佇んでいた、腰をかけていたという聖書の御言葉が、先ほど読んでもらった6節に書いてあります。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅に疲れてそのまま井戸のそばに座っておられた。正午頃だったと聖書は記しています。もうイエス様が疲れて腰をかけていたというこのフレーズというか言葉を読んでですね、なんか慰められる、励まされる。イエス様も疲れることがあったんだなって。イエス様もこう、たたずむこと、そして体を休めること、そういうこともあったんだなって、そういうことを思うとですね、とてもなんか、人として来られた、神でもありますけど、神であり人として歩まれたこのイエス様の中にですね、本当に人間の姿、人の姿、私の姿をですね、見る思いがいたします。ですからイエス様は私たちのことを覚えていてくださる。疲れとか、それから休息とか、また痛みとか悲しみとか、そういうことを経験しているイエス様なので、私の皆さんのその痛みや悲しみや疲れをご存知であると聖書は私たちに語っているんです。また他方、イエス様がそういう疲れ果てた様子を聞いて、イエス様は弱々しいなって思うような方々もいるかもしれないと思うんですね。イエス様は本当にこのまどろむことなく、そして休むことなく私たちを見守ってくださる、そのような お方であるにもかかわらず、休んでおられたという言葉がですね、私たちこう考えさせられることなんです。でもヨハネはこの福音書の中で、私たちに新しい時代がやってくるって、新しい時代が到来してくるって、そのことをですね、歌ってる書物でもあるんです。先ほど四度先生も読みましたが、ヨハネの福音書の一章の一節からですね、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、そしてイエス様が神であることを紹介する一章の、スタートがヨハネ福音書の御言葉であるわけです。そのお方が初めである、言葉である、私たちと共におられるようとするお方イエス様が腰をかけて休んでおられたと聖書は私たちに語っているわけです。ですからヨハネ一章とこの四章、サマリアの女のこの聖書の箇所を読むとですね、ギャップがあります。とても素晴らしいこう力、権威、そして私たちを見てくださる、導いてくださるこのイエスなる 神様一人子神様救い主と、それから4章では疲れを覚えて休んでいるそのイエス様ですね。私たちはそういうギャップの中で聖書を読んでいるわけです。さらにイエス様は不可解な行動に出たと聖書は私たちに語っています。その当時の ラビという教師ですね、ラビのこの常識では考えられない、行動にイエス様は出たわけです。さて御言葉9節を、ちょっと読んでみますと次のように、言うんです。するとサマリアの女はユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと言った。ユダヤ人はサマリア人とは交際しないからであると、そのように聖書は語っているんですね。ラビであるならば、ユダヤ人であるならば、男であるならば決して女性に声をかけたりしない。しかもユダヤ人がサマリア人に声をかけるなんてもってのほかだって、そういう時代で、あったわけです。でもイエス様はあえてこのサマリアを通らなければいけなかったって聖書は記してますし、そしてそこで会う一人の女性に出会って、そして、水を欲しいんだけれども、飲ませてくれないかって、そのようにイエス様は声をかけたんですね。たとえそういうこう水が欲しくても、その当時の時代、今から2000年前のユダヤ人とサマリア人の間ではそういうことは難しい、普通はやらない常識ではなかったですね。そういうことが聖書のこう御言葉を読みながら、確認することができます。でもですね、イエス様は実節で生きた水をあなたは欲してますかって、生きた水を与えられたいってあなたは考えてますかって、そのようにですね、イエス様は、この女性に、その人はあなたに生きた水を与えたことであろうということで、生きた水ということが、鍵となって話は会話は進んで、いくわけです。さてさらに御言葉を読んでみると11節12節ですね。女は言った、主よ、あなたは汲むものをお待ちでないし、井戸は深いのです。だからその生きた水を手にお入れになるの、どこからその生きた水を手にお入れになるのですか。12節、あなたは私の父ヤコブよりも偉いのですか。ヤコブがこの井戸を私たちに与え、彼自身もその子供や家畜もこの井戸から飲んだのです。ヤコブというのはアブラハム、イサク、ヤコブというふうに創世記で出てくるこの信仰の先輩たちですね。で、ヤコブはその名前を押しのけるという意味がありますけれども、でも彼はこういろんな経験をして、彼は成長し、そしてイスラエルの祝福の源と変えられていきます。でヤコブの名前がイスラエルと変わっていきます。で今イスラエルの国がこう現実にあるわけですけれども、不思議なことはですね、イスラエルの国を中心として周りは23カ国くらいですね、イスラム圏なんです。イスラムの国なんですね。そのど真ん中にイスラエルがずっと生き延びている、こう国を形成しているということも含めてですね、とても不思議な現実であります。でこの女性はイエス様に言った言葉の中で、ヤコブよりもイエス様のことを下に考えていたって、私たちの父ヤコブはもっと偉大な、そしてこの井戸を与え、そして国民をこう祝福し、そしてイスラエルの国家を立て上げた人物だと、そのヤコブが、イスラエルが私たちにこの井戸を与えたと、そして彼自身も飲み、そして彼の家族も家畜もその、水を飲んだと、そのように、その水をあなたは 欲しいと言ってるんだけれども、そこでこの女性は、まだよく知らないイエス様に向かってヤコブよりも下に考えている。ひょっとすれば私たちのこう生き方の中にもイエス様を下に向け、私の枠内で考えて、人間の枠内で考えてこのイエス様を評価する、判断するということがなきにしもあらずと言えます。ですからこのサマリアの女性の姿はヤコブよりもイエス様を下に見ている、天地万物を作られ神の御子であり救い主である方を下に見ているという、あんまりこう尊重しないで考えていることは、私たちの周り、私たちの世界の中でそういうことがよくあるのではないかと考えられることです。ですからサマリアの女性の姿は、考え方は、私の姿、私が御言葉を聞いてもイエス様のことを聞いても何かこう信じられない、神の言葉に従えない、そういうこう私の枠の中で、私の考えの中でイエス様をこう考えて、そして過ごしている私たちの姿でもないかと思うんです。さて、そのように、イエス様のことを最初は、大したことがないって、変な人だと、そのように、考えていたと思うんですけど、でもですね、最後のあたり見るとですね、39節40節見ると飛びますけど、さてその町の多くのサマリア人はこの方が私の行ったことをすべて言い当てましたと証言した女の言葉によってイエスを信じたと書いてあるんです。さらに40節を見ると、そこでこのサマリア人たち、サマリア人たちはイエスのもとにやってきて自分たちのところに留まるようにと頼んだ。イエスは2日間そこに滞在されたと言うんですね。さらにスクリーンには出てないんですが、41節を読むと、そしてさらに多くの人々がイエスの言葉を聞いて信じた。彼らは女に言った。私たちが信じるのはもうあなたが話してくれたからではない、私たちは自分で聞いてこの方が本当に世の救い主であると分かったからである、とそのように聖書は記しているんですね。で、最後の部分をちょっと考えるとですね、救われ方は人々の証、周りの人たちの言葉を聞いて救われる、イエス様を救われ、イエス様を信じ救われていく一つの方法と、もう一つの方法は直接イエス様に聞くことによって救われていくって、そのことが二つ書いてあるんですね。私たちの場合は目に見えるイエス様に出会うということはできないので、私たちは目には見えないけれども神の言葉でありイエス様が証ししているこの御言葉を読むことによって、私たちはイエス様に出会い、イエス様の恵みに触れていくって信じていくことができると、そのことをですね、私たちは日々確認しているのではないでしょうか。ですからこの一人の人からです、サマリアの町全部が、ほとんどがこう救いに預かっていくと、リバイバルが起こったんですね。使徒の働きでもリバイバルがサマリアで起こってきますけれども、その前の前触れとして神様はこのサマリアの女性からスタートしてサマリアの町全体をこうリバイバルの炎とさせてくださったわけです。昨日私たちは、嘉手納読谷をこう訪問しましたけれども、その中で2つ教会を訪問することがあったんですね。一つは教団の教会で、こう読谷キリスト教会なんですね。今具志堅敦先生という牧師先生がおられますけれども、その教会は今から何年前ですかね、こうだいぶ戦前ですけれどもリバイバルが起こったって、1日に100名以上の方々がその読谷で救われたと、いうことがですね、歴史的に残っています。そういう教会をですね、私たちこう通り過ぎたんです。本当は中に入って お祈りしたり先生のお話を聞いたりということもしたかったんですが、でも通り過ぎたんですね。でもいつかまたそういう教会を訪問する神のリバイバルがこの沖縄で読谷で田舎でそのことが起こったっていう。ですから周りの人たちはある意味で脅威だったと思いますね。その当時の人口の 1% くらいは救われていると思うので、ですからこの炎のようにこう燃えているって、人々が本当にこう、救われているっていうことを聞いた時に見た時にですね、町の人たち、村の人、町じゃないけど村ですね、村の人たちはとてもなんだろうってびっくりして恐怖を覚えたかもしれません。でも神様のなさることですから、素晴らしいこの恵みが読谷に、行われたということですね。でこのサマリアの女性も御言葉を読んでいくと、一人の女性からイエス様を通して福音が流れ、証がなされ、そして町の人々が救われていくという恩恵に預かったって聖書は私たちに語っているわけです。さてサマリアという言葉と一人の女性、何もないんですけれども、サマリアの女って出てくるんですね。でサマリアっていうことと一人の女性っていうことを考えるときに、これはフードという言葉と、それから同じ言葉フードという言葉、これ二つあるんです。二つとも風という言葉を使いますけれども、最初のフードは土ですね。風に土です。フード、この地域がどういうところなのかって、どういう性格をどういう特徴を持っているのかということが風の土でフードと言います。もう一つのフードは、風は一緒ですけど、その後の言葉は温度の度です。でこれはあまり使われてない言葉ですけれども、その人の人格的なこの姿を表す言葉です。ですからちょうど今日の聖書でサマリアと一人の女性ということを考えるときに、一方はこの風の土で、一方は他方は風の温度の度で表すことのできるこの二つの言葉かなというふうに思います。サマリアというのはですね、この聖書の歴史の中で見ると700年くらいにアッシリアの国に北イスラエル王国が滅ぼされていきます。サマリアはその中心となる首都であったわけですね。そのアッシリアに滅ぼされたサマリア地域はですね、このアッシリアの政策で他の国民をこのサマリアに移住させます、生活をさせます。そうするとそこでサマリアの人たちと外国から植民地として植民とされた方々が結婚する、結ばれることでこの子供たちが生まれてきます。それが続いてきます。でもですね、そのサマリアはそれだけではなくて、紀元前 BC ですね、332年あたりにですね、今度はアレキサンダー大王という方が世界を治めていく中でですね、このアッシリアにこのマケドニア人をですね、こう移住させていくんですね。ですからこのサマリアは二度もその他の国民、国々によってこのサマリアがですね、取り扱われるという機会があったんです。それでそうなると雑魂になりますね、民族的に考えると。そしてユダヤ民族は純粋な民族性を心から願っているので、そのサマリアの人たちはもともとはユダヤ人であるんですけれども、こういう国々の雑魂、あるいは国々が移住することによって混血児となるような方々が生まれてきますので、それでユダヤ人はこういうことではエルサレムでは礼拝できないというふうにですね、彼らを締め出したんです。それで彼らはどうしたかというと、サマリア人たちはですね、ゲリジム山にこう自分たちの神殿、こう礼拝する場所を作って、そこで礼拝するようになったわけですね。ですからフードとしては風の土って書きますが、そういう状況がですねあったわけです。さてサマリアの女はどうでしょうか。サマリアの女性のフード、風に この温度の度ですね、そのこのサマリアの女性の性格的なこと、その人間的な、その人格的なことを考えるとですね、聖書はサマリアの女は身持ちが悪い女性であったって言うんです。どういうふうに身持ちが悪かったかというと、5人の夫がいて、そして今同棲中であると、他の人と同棲中であるって、そういうふうにですね、書いているんです。でも、私はその彼女は真剣に生きようと、幸せを願って生きようとしていたのではないかなと思うんですね。なかなか幸せを訪れてこなかった。でも、イエス様に会って幸せをつかむことができるという、そういうストーリーがですね、このサマリアの女性のイエス様との出会いの中で、その求めている姿をですね、神様は知っておられた。神様はクリスチャンだけ知ってるんじゃなくて、神を信じる者だけを信じているのではなくて、神様を知らない一人一人のその人生をも顧みてくださるお方であると。一人一人は、私たち一人一人は神に似せて創造された大事な一人なんです。ですから、そういう意味でもこの幸せを求めている女性に対して神様、イエス様が答えてくださるという、それも今日のストーリーの中で読むことができるわけです。さて、そういう中で16節17節を読んでみると、次のように聖書は語っています。イエスが行って、あなたの夫をここに呼んできなさいと言われると、イエスは私たちの常識には、そうですね、来なさいと言われると、17節ですね、女は答えて、私には夫はいませんと言った。イエスは言われた、夫はいませんと、まさにその通りだとイエス様はこう答えられた、ところですね。で、ここでこのイエス様ですけれども、イエス様をこれまでのこのサマリアの女性のこう流れを私たちが読んでいると、イエス様を閉じ込める私たちの考えの中で、私たちの中にイエス様を閉じ込めるあり方というのはやめるということをですね、私は示されています。で、ややもすればその女性との話し合いの中で、やり取りの中でですね、この女性の考え、女性のこの生き方、そういう枠があって、そのイエス様はそれを飛び越えて越境して、この女性に体当たりをしてきている。それがイエス様のそのサマリアの女性との関わりであると言ってよいでしょう。で、私たちの信仰生活やもすればですね、私の知ってる知識、私の経験、私の考え方でイエス様をこう閉じ込めるというか、抑えつけるというか、イエス様の働きをこう豊かに広げるということよりも、私の考えで、私の世界の中でイエス様を考えるということがですね、多いのではないかと私は考えさせられています。そういう中でですね、さらにイエス様はびっくりすることを言われたのが21節22節です。21節22節を読むとですね、イエスは言われた、婦人よ、私を信じなさい。あなた方がこの山でもエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。あなた方は知らないものを礼拝しているが、私たちは知っているものを礼拝している。救いはユダヤ人から来るからだって言うんですね。あなた方、私たち、あなた方が守ってきた礼拝は終わりですと、そのようなことをイエス様はですね、大胆に言われたわけです。今まで通りの礼拝のあり方はストップですよって、終わりですよって、エルサレムでもない、ゲリジム山でもない、 そのどちらでもないところで父を礼拝する時がやってくるって言ったんですね。これはすごいことを言われたって思うんです。ユダヤ人のあの伝統の社会の中で礼拝を大事にし、エルサレムを死に物狂いで守ってきたその、ユダヤ人たちに、今までの礼拝は終わりです、ストップです、ダメですと言ったんですね。でもですね、このヨハネを福音書を読んでいる読者の中には、実際にこのエルサレムが滅んだ紀元後70年後をですね、経験している人たち、見ている人たち、本当に惨めにこの神の都エルサレムがそのローマによって破られた、壊滅された、そのことを見ている人たちもイエス様の言葉を、ヨハネの言葉を読んでいるということになります。ヨハネはとても長く生きたので、そして彼の書いたこの書物をですね、このヨハネの福音書を読んで、イエス様が言われたことは本当だって、エルサレムでもないって、ゲリジム山でもないって、その礼拝がなんと私たちのこの沖縄にも伝えられて広がってきて、世界で多くの方々が今礼拝されているじゃないですか。そのようにですね、イエス様の言葉は形じゃないですよって、私がこれから十字架にかかって命を捧げ、そして神とあなた方の関係が、間が、そのカーテンで行き来できなかったものが、私が十字架で命を捧げることによって、あなた方の罪を担うことによって、あがなうことによって、神とあなたの関係が大きく開いてきますよって、そういうことにもつながっていくわけです。ですからイエス様はここで輝かしい時代がやってきているって、そういうふうにですね、私たちに語っているんです。エルサレムでの礼拝を終わりを告げ、そして世界に広がる礼拝、そのことをですね、イエス様は私たちに語っていることです。こうエルサレムが70年に滅んだのを見ている人たち、知っている人たちはですね、古傷をえぐられるような思いであったと思います。でもイエス様は愛した場所を明け渡し捧げるようにって、そういうこともにもつながっていくんですね。私たちが大事にしているもの、大事にしている教会、礼拝堂もそうですし、この敷地もそうですし、私たちが神様に本当に感謝を捧げている愛しているもの、それをですね、イエス様は明け渡し捧げてみたらどうですかって、そのことも私たちに語っていることです。あと少しです。あとパウロは、私はイエス様を知るようになってから、私が持っているものをフンドのように思ってるって、うんこのように思ってるって言ったんですね。で、捨てたんです、彼は捨てたんです。でもですね、神様はそのパウロの信仰心を見て、持っているものを返してもらったんです。あの博学、旧約聖書をよく知ってるこの知識、それから世界をこう行き渡ることのできる、自由に行き渡ることのできるパスポート、そういうことをですね、みんなある意味ではこのパウロに返してあげて、そして伝道、神様の働きが進んでいくようにパウロを豊かに祝福してくださったんです。ですから神様のご計画は計り知れない、私たちの思いをはるかに超えるものです。さて最後に一言だけ、このサマリアの女性の物語、出来事は、まあ本物の本当のことなんですが、その出来事は私たちが一つになること、あらゆる違いを超えて一つになるという、そのメッセージも含まれています。ユダヤ人とサマリアの違い、男と女の違い、考え方の違い、いろいろあります。でもイエス様は、あなた方は私の生ける水を飲むことによって一つとなることができますよって、湧き起こることのできる恵みに預かることができますよと、そのように 話しているんです。私たちはどうでしょうか。夫婦の中、親子の中、兄弟の中、兄弟姉妹の中、教会、それから外もこう一緒ですね。仕事場、そして学校、私たちの全領域において、私たちは主イエスにあって一つとなる、そういうこともですね、イエス様は私たちに考えさせてくださっています。どうか良い10月をですね、お迎えることを心から祈ります。お祈りします。愛する天のお父様、神様の恵みをいただいて、私たちは終わりに向かって、神様は何を計画しているのか、何を語っているのか、そのことを心に留めながら今生かさせてくださいますようにと心から祈ります。愛するお一人お一人、兄弟姉妹の上に、その家庭の上に、学びの上に、そしてお仕事の上に、また病との戦いの中にある方々の上に、全ての方々の必要に神様が今月豊かに応えてくださいますように祈ります。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。